こんにちは、水本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。メールを開いてこの音声を聞けたご自分に、続いてるその調子と声をかけてあげてくださいね。さて、最初の7日間であなたには自分を許す方法、すなわち自己受容力を高める方法についてお話ししました。8日目の今日からは一つ進んで自己肯定感を高める方法についてお話ししていきます。ここで実践していただくワークは、本当にたくさんのお母さんの毎日を変えてくれた魔法のワークばかりです。私自身もこれらのワークを実践して習慣にすることで、本当に楽に笑顔で楽しみながら子育てができるようになっています。今度はあなたの番、楽しみにしていてくださいね。さて、今日8日目のレシピは、自然と賢い子に育つ神習慣の作り方です。早速今日から自己肯定感を高めるワークをと言いたいところなのですが、7日目までに学んでいただいた内容がしっかりと身についてこそ、これからの内容がより深くあなたに根付いていきます。そこで毎回学ぶ内容がレベルアップするたびに、振り返りの1日を挟んで学んだことをしっかり復習し、ご自分の成長を実感していただけたらと思っています。ではどう振り返るのが学んだことをより根付かせて自分の成長を実感できるのか、今日はその方法について解説しますね。忘れないための最も効果的な方法、それが何かというと、思い出すということなんです。人の脳が記憶する情報にはある条件があります。例えば生きるために必要な情報、これすごく大事な情報ですよね。だから簡単には忘れません。海で溺れて怖い思いをしたなんていう記憶は、また同じことにならないように絶対に忘れないですよね。そしてそれとは別に、脳が、あれ？なんかこの情報ってもしかして重要な情報かもと思う情報は何か、そう、それが繰り返される情報なんです。何度も繰り返し繰り返し出てくる情報というのは、自分が生きていくために必要な情報だと錯覚を起こすわけです。なので学んだ情報を何回も思い出せば思い出すほど、あなたの脳はその情報をしっかりと記憶してくれます。そう、記憶力がいい人がやってる習慣っていうのは思い出すことなんですね。だからこそこのね、思い出すという習慣をお子さんにもやっていただくと、自然と賢い子に育つよという趣旨で今日ご紹介をさせていただいています。そして思い出すと言っても、ただ頭の中でぼんやり思い出すだけではなくて、これってこういうことだったよなと誰かに聞かせるつもりで声に出して説明する、ここまでをワンセットでやることが大切です。それが一番手軽にできるのが、そう、おなじみのクイズなんです。自分で問題を作って回答するというのは、まさに思い出して声に出して説明する、この2つが含まれていますから、しっかり記憶するためにおすすめなんです。ちなみにお子さんに何か念押しをしたい時も、クイズにしてみるとお子さんがしっかりと話を聞いてくれます。つい何とかしてね、わかったとだけ言ってお子さんに伝わったと思ってしまうことありませんか？私もあるあるでした。でそれでね、お子さんが守ってなかったら、ね、あの時はいって言ったよねとカッとなってしまう。わかったというのはね、確認ですよね、守ってねと言いたいう、ね、気持ちの表れなんですけども、お子さんからしたらはいとだけ言えばいい、もうすごく楽な確認方法なんです。だからこそクイズ形式でお子さんに思い出して説明させる、これをやってみてください。お母さんが玄関を出たら鍵を閉めるんだよ、わかったではなくて、お母さんが玄関を出たら何をするんだっけとお子さんに尋ねて答えさせるんです。自分もね、イラッとしづらいですし、お子さんの理解度もぐんと上がりますので、ぜひ試してみてくださいね。さあ、前置きが長くなりましたが、今から7日目までの振り返りクイズを出題します。ぜひ音声を1回1回止めてノートに答えを書いていきましょう。 あなたしか知らない答えもあります。必ず後で答え合わせをしてくださいね。では第1問、怒らない子育てをしたいはなんだか具合が悪いんですと同じで、具体的にどんな症状で悩んでいるかがわからないと治療することができない。だからこそ自分が嫌だな、しんどいなと思っていることをノートに書いてしっかり確認しようとお話しましたね。ではあなたが今一番この怒り方をやめたいとノートに書いたことは何だったでしょうか？大丈夫ですか？その調子です。次は第2問。人は自分のことを客観的に見れず、どうしても自分に厳しくなりがちです。自分を責めてしまう、自分にダメ出ししたくなってしまうときは、誰に声をかけてあげるつもりで自分にかける言葉を探そうとお話ししたでしょうか？さあどうでしょう、わかりますか？いいですね。第3問、怒らない子育てをするために毎晩寝る前に鏡の前でやるといい習慣は、自分に優しい言葉をかけながら自分に何をするだったでしょうか？オキシトシンがいっぱい出るあれですね。 OK ですか？あと少し。第4問です。シャンパンタワーを例にして自分を後回しにしてしまうことがどうして後で家族を不幸にしてしまうのかを解説しましたね。その上で、自分を優先する、自分を満たすとは自分を良い状態、ご機嫌な状態に保つことだともお話ししました。では自分を良い状態、ご機嫌な状態に保つために、あなたが考えた10個の回復のお薬は何だったでしょうか？またその中で実践してみて、特に自分に合っていたものは何ですか？大丈夫ですか？では最後の問題、第5問です。人は自分ができることしか人にしてあげられない、教えてあげられない。だからこそ子供に優しくしたい、子供を褒めたいと思ったら、まず誰で練習するのがいいのでしょうか？さあいかがでしたか？もちろん全部答えられたら素晴らしいです。その上で、もし答えられなかったとしても、7つのレシピを受け取ってくださったあなたなら、ああもう答えられなくてダメだと自分を責めたりしないですよね。大丈夫、見直せばいいじゃない、そう親友にかけてあげるような言葉でご自分を励ましていきましょう。そしてぜひ繰り返しこの8日目の音声を聞いて、しっかりと7つのレシピをご自分のものにしていってくださいね。改めて最初の7日間であなたに取り組んでいただいたのは、自己受容力、自分を許す力を高めるためのワークでした。自己受容は、いい悪いを判断せずに、どんな自分でも OK とありのままの自分を受け止めることでしたね。これからあなたに学んでいただく自己肯定、つまり自分を肯定するとは、積極的に自分のいいところに目を向けて認める、つまり自分に丸をつけることです。自己受容は怒らない子育てにとっても大事な根っこの部分。新しいことをやるときにもね、一回でうまくいかないことももちろんあります。その時にできない自分がダメだと自分にダメ出しをしてしまうと、2回目3回目と行動するための勇気がなくなってしまいますよね。まずはいい悪いではなく、今こうやったらこうなったと事実を受け止めるようにする。その上でその事実の中に、ここが良かった、ここは頑張ったとできているところ、素敵なところを見つけていくことができると、自信がついて新しいことにチャレンジする意欲が湧いてきます。これから8日間はあなたの中のできているところ、素敵なところを見つけるための8日間です。自分にたくさんいいねをすることで自己肯定感を高め、こんなにできてる自分なら大丈夫と自信を育てていくためのトレーニングが始まります。どうぞ楽しみにしていてくださいね。明日のレシピは、子供を褒められない人の残念なものの見方についてお話します。明日も楽しみにしていてください。 いつも応援しています。水本舞でした。